こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでいきたいと思いますけどね、はい、なんかここ最近、はい、ランキングを久々にちょっと見てたら、やっぱ井上先生、アマゾンミュージックでの視聴がちょっとなんか著しく極端に、普通なんかポッドキャスト多いみたいなね、人、方々が多いんですけど、アマゾンなんかすごい聞いてらっしゃる方々が多いみたいで、
ありがたいですね。
いろいろね、プラットフォームが増えて、なんかいろんな切り口で皆さん出会っているみたいですね、
はい、ありがとうございますね。はい、
まあ、そんな中ではありますけれどもね、
はい、
さてさて、今日はなんかありますか、最近。
うん、最近で言うとね、やっぱりこう、年末年始もちょっと結構時間が今年はあったので、なんか今年は、自分の中でもなんか少し、なんだろう、こう、新しいトライっていうんじゃなくて、伝えていくべきものの内容って言ったらいいのかな。お話しして皆さんと一緒に考えていきたい内容が少しもうちょっと次の、まあ、次のステップというと高い次元という意味じゃなくてね、やっぱり違う側面からももう一回見直した方がいいかなと、考えてみたいなと思っていろいろ考えてました。
ね、と言いますと、なんか具体的にどういうような話なんですか。
やっぱりね、なんかこう、まあ、結局はリーダーシップの話になるんですけれど、
はいはいはい、
やっぱりリーダーシップ、リーダー像っていうのがね、やっぱこうなんかいろいろ皆さんともいろんな方ともお会いしながら、やっぱりこう何がしかの軸を感じる人と感じない人ってやっぱりいるわけで、
ほう、
でその軸ってなんだろうなっていうのがすごく感じてることですね。
軸ね。
うん、でなんとなく今、このあとね、どんな風な展開で自分も考えていくか、ね、まだ分かんないところあるけど、はい、今の段階で言う と、2方向あるかなと思っていて、
うんうん、
やっぱりこう、やっぱリーダーってどっかで決める仕事が増えていくしね、上に行けば行くほど決める仕事が中心になっていく。でそのためには、うん、その前にこう物事を判断するっていうことから始まって、でどういう判断をしてどう決めるか、この判断から決めるっていう流れの中で、さっき言った軸がすごく大事でね、
ほうほうほう、
うん、やっぱりリーダーが自分のチームを預かっている組織について、リーダー自身が我々は何を、まあ、正解っていうとちょっと語弊があるんだけど、うん、何を正しいと思って考えていくのかみたいな軸が引くこと一つすごく大事かなと思っていて、
はいはい、
でそういうものをやっぱりこうちゃんと中心にして、ある意味では言語化もちゃんとできている場合がやっぱりこうチームのまとまりっていいなっていうのと、あとやっぱりね、リーダーの佇まいがやっぱりすごく大事かなと思っていて、
はいはい、
うん、やっぱここはね、かつての日本の、先祖の方たちが、よく言う偉人みたいなことを言われる人がいるじゃないですか、
うんうんうん、
その時のね、やっぱりこう、うん、武将であったり、はいはい、侍であったりね、でその代表的にその、やっぱこう武道みたいなのがあったりね、
うん、
そんなものがありますけれども、なんかこう何かすごくしっかりとしたこう軸と伝統した構えみたいなのがある人がやっぱ多いんですよね。うん、でだからこそ、あ、この人についていってもいいのかななんていうふうに思える。だからそういうやっぱり 人の佇まいっていうのは大事かなと思っていて、これってじゃあどういう佇まいなのかなっていうと、裏側をこうちょっと探ってみると、まあ、自分自身のエゴとか自分のためにとかではなくて、やっぱりそういうよくなんていうの、己に勝つみたいな、
うんうん、
ところで国旗っていう言葉があるじゃないですか。
はいはい、はい、
なんかその言葉
がね、勝つ己と書いた国旗ですね。
そうそうそうそう、国旗っていうのがやっぱりすごく面々とやっぱり日本の強いリーダー、強いっていうか素敵なリーダーたちの 中核にあったような気がするんですよ、
うん、国旗心ってやつですね、
うん、だから国旗心がありそこにさっき言った何を正しいと考えているのかっていうのがこう合わさった時に、なんていうのかな、そこに集まる人たちが、何かこう共感というか、やっぱこうシンパシーを感じて、エネルギーが高まっていくというか、落ち着いてそこに一緒に向かっていけるような感じみたいなのがね、感じるので、そういうね、なんか大きくに2つから来る軸っていうのがやっぱり大事かなっていうのが、その感じている今、私自身がじゃあこれってどういうことかなって展開していくためのスタートとなるなんか考え方、
今日は急にすごくスタートから抽象度の高い話になっておりますけど、
うん、
その 2つっていうのはあれですか、その1つが考えていく上での軸の話と、もう1つがその国旗、
軸が2つあるよ、2つからで成り立ってるのが軸、まあ、今でいう国旗心と、それから、何を正しいと考えるかっていう、
あ それが軸2つってことですね、
うん、2つ合わさってこう、縄のように2つこうグリグリグリって縄れて、出来上がってるのが軸じゃないかなと思ってますね。
なるほどね、国旗心と何を正しいと、うん、まあ、寄って立つ考え方みたいなところなんですかね、何を正しいとするのか、
うん、でこの寄って立つ考え方っていうのも、まあ、だから両方とも若干ね東洋思想に近いんでね、東洋思想からの、うんうんうん、私もインスパイア多くて、でその何が正しいかっていう考え方もいろいろあってね、やっぱりこう、まあ、僕もさらに抽象度高いしね、なんか宗教チックに聞かれると嫌なんだけど、まあ、天という存在だったよだったりする場面もあれば、
うんうんうん、
それこそ自分自身の中に そもそも備わっている、まあ、ものだよなんていう教えもあるしね、でもそれはどの辺なのかって、まあ、それを総じて言うと、まあ、自分の中にある正しいと考える判断の、まあ、それこそ一つの軸になるわけですけど、
はいはいはい、
そんなようなところかなとは思ってますね、
まあ、宗教チックというよりも何をこう考えて、先ほどの拠り所となる考え方なんで、まあ、思想的なものだったり、人によってはそれが宗教というより、まあ、信仰心というところに行ったりとするようなところなんですかね、
そうですね、
昔の日本って話なら、それが当時の時代においては儒学的な陽明学の方に、うんうん、律令的な方に行くこともあれば、まあ、いろいろあるんでしょうけど、そういった話ですよね。
そうです、そうです、だからやっぱりこう通常のね、リーダーの、経営なんかしてる側のリーダーとか、組織を運営するリーダーたちに、ね、置き換えると、まあ、やっぱり信条みたいなもんでしょうね、うん、モットーであり。
ちょうどその辺のお話、私、ポッドキャスト、コキポコトプラスって始めたんですけど、はいはいはい、まあ、なんか、出会った方々の面白い方々といろいろと対談をするような形で流していく中で、はいはい、あれ何回目だったっけな、8回目だったと思うんですけど、はいはい、川島さんっていう神話というか、まあ、神道とか日本の歴史にすごくお詳しい、YouTube でも今70万登録弱ぐらいあるのかな、うん、頑張ってらっしゃる方いらっしゃるんですけど、その方がまさになんで経営者っていうのは神話を学び直すのかみたいな回でお話しした時に、うん、すごく似てる話だと思うんですけど、要は昔の日本人はこう尊敬する人を持ちなさいという教えを受けてて、はいはい、でなぜその尊敬する人が大事かというと、
はい、
さっきの国旗心に多分近いと思うんですけど、己を顧みるときに自分を自分で顧みようとしたら、うん、尊敬する人とか自分がこの人はというそれが神的な信仰心なのか人物としての出会った方なのかというのは人それぞれだと思うんですけど、そういう人がいない限り国旗心って生まれないですよね。
あ、もうすごくいいところを遠藤さんがついてるね。その通りです。だからやっぱり、なんていうのかな、こう日本のね歴史の中でやっぱ際立った人たちって、やっぱりどっかで師という人を持ってる人が多いですよね、
師匠の意味での師ですよね、うんうん、
まあ、だからなのでね、やっぱり小さなチームであろうが、私が言いたいのはやっぱそういう尊敬っていう言葉を使うと皆さんにとって重たくなりすぎるかなと思ってちょっと避けてたけど、
うん、
やっぱね自分の あのリーダーは自分の上に立つリーダーを尊敬できるかできないかってすごく大きな差になるような気がするんですよね。
いやだからやっぱりそのこの人すごいなっていう井上先生がおっしゃるその軸がある方っていう方って、結局この人すごいなと思う尊敬する人と持ってることが往々にしてどうなんですか。私は多いと勝手に思っているん
です。あ、多いですよ。それでそういうでそういうところに そういう尊敬する人を持って自分自身の軸もできている人がまたその下の人たちがその人を尊敬できるからやっぱ自分はこうなんなきゃいけないなとかって思える、
うん、
なんかそんなような循環だと思うんですけどね。
そうですよね。世代をまたいだというかね、世代を超えた循環みたいな話がそこにあるのかなというのを聞いてて感じましたけれど。
そうですね。
これ何の話でしたっけね。
あ、まあ、いやで、はい、そういう意味ではね、ちょっと最近ね、遠藤さん始めたあのこととことプラスっていう、ポッドキャストね、あれなんかでもいろんないろんな方面でのその専門家というか方たちがね、お話をされていて、でまあそれこそさっきの川島先生のあの神道にまつわるお話とかで、話自体として面白いしね。
単純にね、
うん、単純に面白い、はい、なんだけど、やっぱりことと ことがやっぱりこうあの中小企業のね問題とかやっぱ多面的に考えていこうっていう意図があるので、まあ中小企業の会社の社長さんだとかやっぱりリーダーの立場にいる人たちとかいう人たちがやっぱ自分はどうしていこうかなって考える時の大いなる参考になるものがたくさんあるなと思いますね、
うんうん、
でやっぱりこう、うん、なんかやっぱりこう出てくる人たちがある種どっかの道を極めてる人なのであの極めるっていうことの面白さというか素敵さというか、
うん、
っていうのがやっぱり感じてもらえたらやっぱすごくいいと思うので、いい番組スタートしたなと思ってますね。
なんか極めるって意味で言うと外から見ると極めてるんですけど、本人たちからするとその道を歩んでるんで決して極めてるという感覚はないんでしょうね。
そう、はい、
だからこそそれを見て周りがいやこの方はすごいなという、まあ、道を 歩んでる人っていうイメージなんですかね。そうですね、それぞれの方が、
はい、なんかねちょっとね、東洋思想的な、ね、話で今日は終始しやってますけれどもね、
はいはいはい、
でもなんかね、確かにね、
今まで意外と東洋思想的な話っていう観点ではしたことがなかったです、
うん、でもなんかやっぱり大事だなと思うし、なんかどっかで日本人との親和性は高いんじゃないかなやはりって思ってたりしますね、ま
あ、ていうかそもそも我々日本人ですからね、
うん、
やっぱり何でしたっけ、いや覚えてないな、フレンチの巨匠は誰ですか、三國シェフか、はいはい、三國シェフがフランスで修行もそうそうたる師匠たちに教えられていく中で、自分のある時に帰り見た時に彼らがまかないかなんかでこうバターガンガン使って牛乳ぐっちゃぐちゃでやって、うんうん、それでめちゃくちゃ美味しいし素晴らしいんだけど、それをまかないとした時にいや俺はやっぱりもっとこうそれこそ素朴な出汁を取ったって時に、うんうん、俺はこのそもそも彼らの持っている、ま、世界のフレンチを追求したとこで叶うわけないというか、自分にそのアイデンティティが存在しないって言って日本人としての料理家のフレンチをやるって立ち返った時に、あの方が世界で認められるシェフの道を歩み出したっていうあのストーリーすげえ話だなと思って
そうですよね、
まあ、やっぱ日本人としてのリーダーシップっていうアイデンティティに立ち返った時にみたいな話なのかなと今聞いてて伺ったんですが、
うん、そうですよね、皆さんの中に本来なんかあるものなんだと思うんですよ根本的にはね、うん、その三國シェフがおっしゃってたようにね、いや待てよ、俺はやっぱりこう出汁って大事だと思うんだよねっていうところに
ね、出汁っぽいリーダーシップの方が我々は好きな感じがしますよね。
まあね、なんでね、ちょっともうこんなお話でしたけれどもね、はい、皆さんもね、それこそ本当ぜひこととことプラスだっけは、ちゃんと聞いた方がいいと思いますね
本当ですか、ありがとうございます、
うん、
お墨付きいただけるとは、
いや本当参考になりますよ、いろんなことを考えるときの
ジャンルがめちゃくちゃなので、そういう意味では興味あるところかなという感じです、
はい、でもね知識が増えたりもするしね、あれでね、
そうですね、
それは間違いない、本当面白いです、はい、
ありがとうございます。ということで、はい、今日はねちょっと違った角度での組織マネジメント、また質問たくさん来ておりますので、
はい、
次回から戻りたいなというふうに思っております。ということで、はい、終わりましょう。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。